皆さんこんにちは。番組審議会だよりの時間がやってまいりました。今回はですね、先日開かれました第40回番組審議会の模様を皆さんにお伝えするんです。はい。いつものようにゲストは番組審議会委員長の山口博則さん、
はい、
スタジオにお見えいただいております。
こんにちは。
山口さんどうも忙しいところありがとうございます。
いえいえ。
第40回番組審議会というのは、非常に珍しい番組なんですけどね。
そうですね。
ストップ6箇所再処理というね、
はい、
タイトルのお番組で分かしてやってるんですね。
そうですね。この名前を聞いてものすごくよく分かるか、何の番組だろうか、うん、どっちかでしょうね、きっとね。
そうですね。なんかご存知の方はご存知なんですけども、ええ、6箇所村で核兵器じゃないですね、核燃料の、ね、はい、再処理とかなんかをするとかしないとか、はい、賛成とか反対とかという、
はい、
そういう社会問題、政治問題がずっと続いてるんですけど、はい、それをね毎回扱うという番組です。はい、どんな人がやっているでしょうか。
まあ、これが実は意外にもですね、うん、京都中央卸売市場の鮮魚の仲卸の会社にお勤めの方でいらっしゃいまして、うん、2007年の夏に、この再処理の問題を知られまして、で、この、ラジオカフェの門を叩かれまして、毎週火曜日に放送されていらっしゃるという、
うん、そんなことです。非常に若い人ですよね。
そうですね、はい、お年は直接伺いませんでしたが、まあ、20代半ばぐらいではなかったかなという印象ですね。そうですね、
はいはい、だからなんていうのかな、こういう問題はやっぱり平和とかいろんなムーブメントでもう核処理反対だとかという風な人たちのイメージで言うと中年とかね、
そうですね、40
代50代60代の人たちが走り回ってるという感じがあるんですけど、はい、この方ね、はい、なんと20代、
はい、
どういうきっかけでこの問題をで番組やろうっていうことになったんでしょうね。
は
い、
そもそものきっかけはこの、ラジオではなく実は映画だ、でいらっしゃったそうで、はい、鎌中瞳監督という監督がいらっしゃるんですが、うん、はい、その方が作られた6箇所村ラプソディという映画がありまして、うんうん、それを、上映を、された、ものを京都で上映されたそうなんですが、それを、ご覧になって、うん、で、ちょうどそこにラジオカフェの、人がいて、うん、で、ぜひどうですかと声をかけられて、はい、やったと。つまりその映画の上映の、その取り組みにもその、高野さんという方をかかられたそうなんですが、
はいはい、
であれば、ぜひその、上映だけではなくて、その思いを、うん、電波に乗せて、うん、ぜひ届けてみたらどうだろうかということで、番組をするという運びになったそうです。う
ん、なんかその生鮮食品というか魚市場でしょ、
はい、
で魚扱ってるわけですよね。はい、そのこととこの番組っていうのはどうやら関係ありそうだなと僕は思うんですけどす、ね、なんか彼はどういう説明してましたか。
はい、実はですね、その扱ってるのがお魚だということよりは、うん、まずはその市場で働いてるってことが大きかったらしくて、はいはい、市場ですから朝早いんですね。
うん、
ですので朝が早く始まって、うん、どちらかというとまあ早く一日が終わると、
はい、
でその終わった時間を有効に活用しようということで、ラジオしようと、そんなふうに思われます。
映画で映画のボランティアみたいなことも多分されてるんだと思うんだけど、
そうですね、
ボランティアでその空いてる時間を埋めようと。
はい、ですから遅くても5時過ぎに終わるそのお仕事の後、ご自身の時間として有効に活用するときに、じゃあまだ日も高いですから、じゃあ何をしようかっていうときに、まあラジオをやってみようかなということで、この取り組みをされていらっしゃいます。う
ん、ただ北陸地方といいますかね、北の方から運ばれてくる魚について非常に関心があって、はい、やっぱりその再処理とか原発っていうのは海の近くにみんなありますからね。
そうですね。
あれなんていうのかな、冷却水なんかを放出する、
はい、ですから暖かくなりますのでね、うん、余計そこにお魚が集まるという習性もあるそうですけども、うん、そういうこともだんだん、うん、この取り組みをしていって勉強を重ねて分かってきたこともある、はい、まあ、そうしたご自身の発見を、それまた電波に乗せて、今この番組を続けていらっしゃるということでした。
短い3分番組ですけど、ちょっと聞いてみましょう。
そうですね。
どんなことをおやりになってるのかね。
はい、
はい、ストップ6箇所最初の時間です。さてさて、2月3日の節分の日、皆さんはどう過ごされましたでしょうか。自分は豆まきはしませんでしたけれども、神社にお参りしたら お豆さんがちゃんと用意してありまして、お賽銭をしていただいてきました。そして節分といえば恵方巻きやイワシでしょうか。恵方巻きは今年は西南西を向いて食べるといいらしくて、自分は馴染みのパン屋さんの主人が恵方巻きあげるよと言ってくれまして、一緒にパン屋さんの中でいただきました。そしてイワシですけれども、ヒイラギの葉っぱとイワシの頭とで魔除けになるんよというようなことを聞いておりまして、それも、やっていませんけれども、少しでも季節の節目節目を意識していくために最近は毎年節分にイワシをいただいています。食に関して、市場で働いてるからかやっぱり産地が気になるんですね。今年のイワシは宮城県産で、去年は千葉県産でした。となるとやっぱり気になる6カ所再処理工場なんですね。この6カ所再処理工場は原子力発電所1基が放出する放射能の1年分をたった1日で海に空に放出してしまうと言われていまして、その放射能が農産物や海産物にも含まれてしまいますと青森県も発表しているんですね。現在試験運転の最終段階まで来ているんですけれども、もう1年近く正常に動いていないのでやれやれなんですけれども、このような工場を40年間も動かしますよという計画なんですね。市民団体が放射能放出される海の放出口付近からハガキを放流する実験を行ったら、なんと北海道の南から千葉県の房総半島沖にまで漂着したという結果が出たそうです。事業者の日本原燃さんは太平洋で希釈拡散されるからとか、まあ、結局のところ影響は大したことないですよというようなことを言われているんですけれども、このハガキの結果のように日本近海の沿岸を放射能汚染していく可能性はどうなんでしょうって思うんですね。実際岩手県では36市町村のうち33の議会から国に対して海に放射能を放出しない法律を作るようにとの意見書を自民党から共産党まで超党派で提出されているそうです。実際にやっぱりあの市場で、実感してるんですけども、この青森県とか岩手県、太平洋東岸、あの日本の台所を支えてくれていると言っていいところですから、こういうところはもうやっぱり放射能汚染から守んなくちゃいけないと思っています。このストップ6カ所再処理ブログもやっておりますので、ぜひぜひ、アクセスよろしくお願いします。京都三条ラジオカフェのホームページからも行けます。よろしくです。おおきに。
という番組ですね、はい、なかなか途中で切れませんね。
そうですね、3分間ですから、まあ一つ、もう丸々一個聞いていただきましたけども、
そうですね、はい、お分かりいただけたと思いますが、はい、恵方巻きの話から始まり
そうですね。節分という季節
の節分があり、その中にイワシとかヒイラギの話があり、はい、イワシから今度はその海を泳いでる魚、はい、六ヶ所村とこういうふうに行くわけですね。はい、普通の方 の、 その平和運動とか原爆反対運動 の、 その激烈なアジテーションっていうのとはちょっと違うような気がしますけど、どうですか。
はい、あの実際、もうこの番組、もうされてから、時間も経っているところでの実はこれ回なんですけども、最初はですね、もうご自身の思いが強すぎてただただ伝えるだけ、しかしそれでは届かないっていうことがだんだん分かってきた、うんうん、そして工夫を重ねていく中で、例えば今回は、今お聞きいただいたものは、ずっと、ご自身がお話をする回でしたけども、なんとですね、もう丸々そのご自身の作詞作曲した歌を3分間歌って終わるっていう回もあるそうなんですね、う
ん、なんかラップになってんですね。
そうですね、
言葉が入っていて、非常に器用な方ですね。
そうですね、ですからそんな風にしていかにして自分の思いを届けるか、うん、ではなくて、うん、自分が知った気づいたあるいは他の人にも知ってほしいことをうまくまとめていく、まあ、そんなことを、やりながら、だんだんこう分かってきましたっていうようなことを、番組審議会の、席ではおっしゃっていらっしゃいました。
なるほどね。なんか番組審議会で注文みたいなのは出ましたかね。
そうですね、実際この、まあ、いわゆる伝えるということと届けることの間、うん、まあ、この部分をどう埋めていくのかっていうことが多分大事だということが、うん、その場ではかなり議論になったんですけども、うん、まあ、実際この審議会の時に聞いたものがその歌だけの回のものと、あとはまたこうしたあの通常のって言ったらおかしいですけども、うん、お話をあの中心にしたものと、うん、その 対比が激しかったですから、うん、いかにして自分の思いを伝えるかっていう時と、うん、その自分の思いがどう届くのか、うん、このギャップを埋めるために、工夫というものありますよということだったんですね、うんうん、ですので、実際出てきた、お話としては、いかにしてその聞いてる人たちに呼びかけをしていくのか、例えばその、今回はブログの話がちょうど入っていましたけども、ブログもやってますよというだけでも聞いた後のその次のアクションが出てきます。そんな風にして聞いた方の視点にもう一度立って、あるいはその、聞いているというその環境に、もう少し思いを馳せてみて、そして、やってみたらどうだろうかっていう、そんなお話が出てきました。
はい、実際に、まあ、六ヶ所村はいろいろね、稼働できてない、いろんな問題が山積していて、はい、安全性に疑問があって稼働できてない、はい、長年そういう状態が続いてるということですから、はい、市民の関心も強いし、
はい、
こういう問題をどう考えるかっていうのは日本にとって大問題ですから、
はい、
非常にいいと思うんですけど、ただですね、原子力発電の問題というのは普通のメディアではなかなかできないんですね。
そうですね、
っていうのは、
まあ、国の政策というのがね、
国の政策っていうのがあるし、それから原子力発電所は大きな電力会社が関わってますね、はい、で電力会社はマスコミっていうか特にテレビの大きなスポンサーですからね、はい、かなり神経を尖らしていて、なかなか簡単には番組はできないということになってますが、はい、まあ、ここでは市民の声ということでね、自由な意見を交換してもらうっていうので、はい、ラジオカフェではこういう番組が放送されることが認められる、
はい、
そういうことになりますかね。
そうですね、やはりその私というものが届けるメッセージを私たちのその思いにどう束ねていくのか、まあそうしたことができる、それがやはりこのそれぞれ市民が自分たちのその思いを重ねていくことによって、この1日の番組、そして1週間の番組、さらにはこの2003年以降の多くの番組のリレーによってできていると思いますから、ぜひそうした、何々に対する反対、そして反対だけじゃなく、その呼びかけを通じてどうしていくのかっていう、そういう呼びかけを、こうした、ラジオ局が担っていければ、非常に素晴らしいなというふうなことを改めて確認できる番組です ね、
なんか意見を言うだけじゃなくて、やっぱり海がどうなるのかとかね、魚がどうなるのかっていう、はい、こう庶民の不安とかなんかに対して、回答を与えている、そういう情報を提供しているという意味で非常に貴重だと私は思います。
はい、
若い方がこういう活動をしている、
はい、
ラジオカフェに出ている、これもこの番組の一つの特徴だと思います。
はい、実際この口に入るものだからこそ、皆さんもう少し考えましょう、あるいはその季節の移ろいを感じられる、そういう、市場でのお仕事、それらをぜひこの番組にもということで、おそらく先ほど聞いていただいたものは多くの工夫がもうすでに反映されていたと思うんです。ぜひ番組審議会もそうした番組作りに貢献できればなと思って
続けております。はい、番組審議会委員長の山口博則さんにおいでいただいて、番組審議会のご報告をさせていただきました。